音声による議会広報、11月発行の声の県議会だより第139号の内容をご紹介いたします。読み手は乙部ゆかりです。最初は茨城デスティネーションキャンペーンの紹介について、2番目に令和5年第3回定例会の概要、3番目に代表質問及び答弁用紙、4番目に一般質問及び答弁用紙、5番目に常任委員会の審査の概要、6番目に予算特別委員会の質疑の概要、7番目に誰もが輝く持続可能な茨城を担う人づくり調査特別委員会の開催結果、8番目に県有施設・県出資団体等調査特別委員会の開催結果、9番目に茨城県議会と茨城キリスト教大学との相互連携・協力に関する包括協定・締結記念事業の実施結果、10番目に令和5年台風第13号に伴う防災環境産業委員会・土木企業立地推進委員会・営業戦略農林水産委員会の県内調査結果、11番目に議会人事、12番目に子育て世代の傍聴者や議員を対象とした託児サービスの開始、最後に G7 茨城水戸内務安全担当大臣会合の開催案内についてお伝えします。どうぞ最後までお聞きください。それではまず、茨城デスティネーションキャンペーンについてお伝えします。本年10月1日から12月31日にかけて、茨城デスティネーションキャンペーンが実施されています。デスティネーションキャンペーンとは、県、市町村、地元観光事業者などと JR グループ6社が一体となって行う、国内最大規模の観光キャンペーンで、本県での実施は約21年ぶりです。現在実施中の茨城デスティネーションキャンペーンでは、想像を超える特別企画やイベントが多数用意されていますので、ぜひこの機会に茨城の魅力に触れる旅に出かけてみてはいかがでしょうか。次に、令和5年第3回定例会の概要についてお伝えします。令和5年第3回定例会は、8月31日から9月26日までの27日間の会期で開かれました。議案は議員などから、茨城の快適な社会づくり基本条例の一部を改正する条例、これからの人づくりに向けた対策の充実・強化を求める意見書など、また知事から、令和5年度茨城県一般会計補正予算などが提出されました。代表質問は、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組み、内水氾濫における浸水被害軽減への取り組み、これまでの県政運営と今後の課題などの項目について行われました。一般質問は、精神障害者2級への丸服適用の拡大、店頭でタバコを子供に見せない取り組みなどの項目について行われました。各常任委員会では、付託議案の審査、その他所管事務に関する質問を行い、茨城ご当地グルメ総選挙の PR の方針、台風第13号における市町村の防災部局と消防との連携などについて議論しました。予算特別委員会では、放課後等デイサービス事業の適正な運営、水産業・水産加工業の振興に向けた消費拡大などの質疑を行いました。誰もが輝く持続可能な茨城を担う人づくり調査特別委員会では、これまでの調査・検討結果を踏まえ、中間報告を行いました。県有施設・県出資団体等調査特別委員会では、現状・課題・ 対応方針について、県執行部からの説明聴取、質疑などを行いました。決算特別委員会では、令和4年度決算の総括的な概要などについて、県執行部から説明を聴取しました。今回の定例会では、予算、条例、人事、報告、意見書、請願などの34件の議案などが可決、同意、承認、採択されました。次に、代表質問についてお伝えします。今定例会では代表質問に、西野はじめ、茨城自民党、八嶋功、公明党、二川秀俊、国民民主党の3人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の西野はじめ議員が質問を行いました。県北地域への波及効果を含めた、本県のカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みをいかに推進していくのか、との質問に対し、知事は、茨城港及び鹿島港では、全国初の港湾脱炭素化推進計画を作成した。特に LNG 基地のある日立港区では、水素と二酸化炭素からメタンを製造する技術導入が期待されており、脱炭素化へ大きな役割を果たすと考えている。海運業界では、環境負荷の小さい LNG 燃料船などの導入を進めており、燃料を供給する拠点の重要性が増しているため、将来構想として、船舶に燃料の供給を行う LNG バンカリングの拠点を掲げた。高い競争力を持つ産業拠点の創出に向け、全力で取り組む、と答えました。LNG バンカリングとは、船舶燃料として LNG 液化天然ガスの供給を行うことです。次に、県北地域の振興を図るには、ベンチャー企業や大学研究機関などと、優れた技術力を有する県北地域の中小製造業とを結びつけることが大事である。ものづくり産業の活性化にどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、新しい事業を創出する動きを加速させるため、本年10月には、日立市と連携した交流会を開催する。今回は新たにグローバルに活躍する大手企業の研究開発部門や投資家とのマッチングを行うほか、専門家を活用したフォローアップを通じ、県北地域のものづくり企業の技術力を生かしたビジネスの機会を拡大する好循環を創出していく、と答えました。次に、人生100年時代の日本にとって、認知症対策は最も大きな課題の一つである。すべての人に正しい知識と理解をしっかり浸透させる必要がある。認知症対策にどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、専門医療相談や診断治療を行う認知症疾患医療センターを13箇所指定した。こうした機関に早期につなげるための周知に努める。さらに、認知症カフェの設置促進や認知症サポーターを配置して、利用しやすいサービスや環境を提供する、認知症の人に優しい事業所の認定により、安心して外出できる環境整備に努めている。今後は、より外出の機会を増やせるよう、業種の拡大に取り組む。と答えました。他に、県立高等学校のあり方、偽電話詐欺被害防止対策、令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号を踏まえた防災減災対策、将来の茨城県を担う人材育成なども質問しました。次に、公明党の八嶋功議員が質問を行いました。まず、令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による内水氾濫の被害を受け、雨水を汲み上げるポンプや排水路、 排水機場などのハード対策に合わせてソフト対策が急務であると考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、ハード対策は多大な時間と費用を要するため、ソフト対策に重点を置き、市町村に対し、内水ハザードマップの作成や、適切なタイミングでの避難情報発令の支援などを行い、人的被害ゼロに向け、市町村と連携しながら取り組んでいく、と答えました。次に、本年6月の豪雨は、本県の農林水産業に推計5億円を超える被害をもたらした。激甚化・頻発化する自然災害への備えは十分でなければならないと考えるが、今後の対策は、との質問に対し、知事は、農林漁業災害対策特別措置条例の速やかな適用や災害復旧事業の活用などの支援をはじめ、農業水利施設の補修・更新を計画的に進めるとともに、収入保険制度の加入促進を強化し、被害対策と被害の軽減に取り組んでいく、と答えました。他に、農業基盤整備と溶排水コントロール、常磐線特急の羽田空港直接乗り入れへの期待なども質問しました。最後に、国民民主党の二川秀俊議員が質問を行いました。まず、現任期中間地点において、これまでの県政運営についてどのように評価し、今後の課題についてどのように考えているか、との質問に対し、知事は、新しい茨城づくりに全力で取り組んできた結果、本県の魅力や潜在力の高さを国内外に示すことができたと考える。一方で、これまで以上に活路を海外に見出していくことや、中長期的な視点に立った事業構造の転換が求められる。困難な課題に対しても果敢に挑戦し、活力があり、県民が日本一幸せな県の実現に取り組んでいく、と答えました。次に、近年増加する女性若年層の県外流出を防ぎ、働くなら本県の企業を選びたいと言われるような県内企業を育成していくことが必要である。女性活躍を進めていくため、女性に選ばれる企業の育成についての所見は、との質問に対し、知事は、男女が共に持てる能力を存分に発揮し、社会経済の発展に貢献することは世界の潮流である。先進事例の周知や先進企業表彰などによる経営者の意識改革、経済団体と連携した研修、企業誘致による女性活躍の場の拡大などに取り組んでいく、と答えました。他に、農作物の病害虫対策、ひたちなか地区の振興なども質問しました。次に、一般質問についてお伝えします。今定例会では、一般質問に、磯崎達也、茨城自民党、ヘイズ・ジョン、茨城無所属の会、木村義和、茨城自民党、村本修司、公明党、小松崎俊則、茨城自民党、金子俊明、無所属、高安弘明、国民民主党、秋元隼人、茨城自民党、金子照久、茨城自民党、松田千春、茨城自民党、豊田茂、茨城自民党、川口正也、茨城自民党、の12人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の磯崎達也議員が質問を行いました。精神障害者の就労があまり進まない中、精神障害者手帳2級保持者にまで丸福を適用すべきではないかと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、手帳2級保持者に 本県の丸福同様の医療費助成をしている県は全国で8県のみであるが、精神障害者が苦しい経済状況にあることも承知している。手帳2級保持者への丸福適用については、県の財政状況、身体・知的障害者との公平性などを勘案しながら積極的に検討していく、と答えました。他に、ロックインジャパン・ラッキーフェスの2大フェスの支援、ひたちなか地区の工業団地開発で目指す産業集積の姿なども質問しました。次に、茨城無所属の会のヘイズ・ジョン議員が質問を行いました。コンビニなどのレジ裏のタバコの陳列は子供の喫煙を招いている。経済的効果的ながん予防として、諸外国同様、店頭でタバコを子供に見せないようにすべきと考えるが、見解は、との質問に対し、知事は、若年層の喫煙開始を防ぐには、県民の喫煙率を下げ、子供の周りで喫煙しないことなどが特に重要である。喫煙の健康への影響に関する普及啓発や、禁煙支援、受動喫煙防止対策などにより、県民の健康づくりに取り組んでいく、と答えました。他に、公用車への電気自動車の導入及び、現有施設における再生可能エネルギー設備の導入促進、つくば市内道路へのバスベイの導入と、県内道路の歩道の修繕なども質問しました。次に、茨城自民党の木村義和議員が質問しました。茨城空港の利用客増加のため、県には積極的に取り組んでもらいたい。県の取り組みの現状と今後の方針は、との質問に対し、知事は、台北便の運航再開を契機としたインバウンド対策や、近県でのプロモーションなどによりアウトバウンドの利用促進を図っている。今後、急回復する航空需要を取り込んでいけるよう、様々な利用促進策を講じていく。また、発着枠拡大のため、政府関係各所と調整を進めていく、と答えました。他に、在宅医療体制の充実、高病原性鳥インフルエンザへの対策なども質問しました。次に、公明党の村本修司議員が質問しました。QST が県内に立地する地の利を生かし、核融合を県内、特に県北の中小製造業の中核産業として発展させるべきだが、所見は、との質問に対し、知事は、QST は実験機器を整備する予定と聞いており、技術力のある県北の製造業が核融合産業に参入するチャンスと捉えている。県では、茨城量子線利活用協議会による核融合産業への参入支援などにより、県内中小製造業の参入を後押ししていく、と答えました。QST とは、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の略称で、那珂市に研究拠点の一つがあります。研究分野は、核融合のほか、放射線医学や量子ビームなどです。また、核融合とは、水素のような軽い原子核同士が融合して、ヘリウムなど、より重い原子核に変わることで、化石燃料などに続く新たなエネルギー源として世界で研究されています。他に、公立学校体育館へのエアコン設置促進、県北振興チャレンジプランの改定方針なども質問しました。次に、茨城自民党の小松崎俊則議員が質問しました。新スタジアム構想で六甲地域や本県振興の活性化に期待が高まる中、新スタジアム構想を進めるにあたり、どのような課題を想定しているのか、との質問に対し、知事は、 試合がない日の誘客や地元ニーズの反映などに課題があるが、新スタジアムの建設や街づくりを通じて、にぎわいの創出や地域課題の解決に資するプラットフォームが構築され、地域全体の活性化につながるよう、鹿島アントラーズやロックを各市と連携して取り組む、と答えました。他に、再生資源物の屋外保管に関する条例化の進捗状況、がん検診の受診促進なども質問しました。次に、無所属の金子俊明議員が質問しました。ポストコロナ時代は、中小病院や診療所などが担う、かかりつけ医機能が重要だが、医療提供体制のあり方について、所見は、との質問に対し、知事は、医師少数県である本県においては、様々な規模の医療機関が連携し、一体となった体制の構築が有効と考える。地域の中核的な病院やかかりつけ医などに求められる役割を適切に担ってもらえるよう、引き続き医師の確保や医療機関の役割分担、連携の強化を進めていく、と答えました。他に、消防力の維持強化と消防の広域、泳げる霞ヶ浦に向けた取り組みなども質問しました。次に、国民民主党の高安弘明議員が質問しました。ベンチャー企業による新たな市場や産業の創出が本県の長期的な経済成長につながると考えているが、これまでの県の取り組みを踏まえ、今後どのように地域経済の活性化につなげていくのか、との質問に対し、知事は、企業家などが交流するイベントの開催、支援機関と協力した海外展開、ものづくり企業との製品開発など、新産業創出の原動力となるベンチャー企業の挑戦を後押しし、県内産業の持続的発展と地域経済の活性化に取り組んでいく、と答えました。他に、看護人材の確保と県内定着に向けた取り組み、教育現場での人材確保などの取り組みなども質問しました。次に、茨城自民党の秋元隼人議員が質問を行いました。農業従事者が減少する中、収益性の高い農業の推進に向けて今後どのように取り組むのか、との質問に対し、知事は、需要に応じた品目への転換やブランド化による高付加価値化を進めるとともに、価格が高止まりする化学肥料に依存しない有機農業を力強く推進していく。農業用ドローンなどを使用したスマート農業については、費用対効果に基づく導入支援のほか、農地の集積・集約や大区画化など、導入に向けた事業環境を整備していく、と答えました。他に、鬼怒川・田川合流部の水門設置に合わせた田川無堤防地域の築堤、地域の産業に直結する高校教育なども質問しました。次に、茨城自民党の金子照久議員が質問しました。本年6月に発生した取手水害において、災害ボランティア条例に基づく対応は効果的に行われたのか検証する必要がある。今般の対応をどのように検証し、今後の災害に生かしていくのか、との質問に対し、福祉部長は、課題を踏まえ、災害ボランティアセンター運営に積極的主導的に関わる職員の専属化や、被災者ニーズの迅速・的確な把握に向けた人員体制の強化とマニュアル改定及び研修の充実、広報活動の強化などに取り組む、と答えました。他に、道の駅を生かした観光戦略、梨の産地振興なども質問しました。次に、 茨城自民党の松田千春議員が質問を行いました。診療体制が縮小した土浦共同病院行方地域医療センターを採算性の見込める新たな病院とするため、画像診断に特化した県立病院とし、CT などの画像を県内や隣県の大学病院などに共有することを提案したいが、所見は、との質問に対し、知事は、ご提案の県立病院化については、地域のニーズや医師の確保、収支の見通しなどの課題について慎重な検討が必要である。引き続き、救急医療をはじめとした地域医療の機能向上に取り組んでいく、と答えました。他に、学校給食費の無償化、さつまいも基腐病の対策なども質問しました。次に、茨城自民党の豊田茂議員が質問を行いました。アルプス処理水の海洋放出が開始されたが、風評被害対策と第一次産業への対応は、との質問に対し、知事は、海洋放出開始の前日に、海産物で風評と思われる事例が確認されたため、経済産業省水産庁に風評抑制に向けた取り組み強化を要請し、価格下落が生じた際には適切に賠償するよう東京電力に申し入れた。今後も風評と思われる事例が発生した際は、迅速に国へ報告し、差別的な取り扱いを抑制するための対応を求めていく、と答えました。他に、二級水系流域治水プロジェクト、林業の成長産業化なども質問しました。最後に、茨城自民党の川口雅也議員が質問を行いました。災害発生時の県と被災市町村との初動体制の進め方、被災市町村との連携をどう強化するのか、との質問に対し、知事は、災害が発生する危険性が高まった段階で、避難情報発令判断支援班を設置し、市町村に避難情報の発令を働きかける。内水氾濫については、学識経験者に意見を伺い、監視カメラなどの設置による現地のモニタリングや住民からの情報提供体制の構築などにより、迅速かつ的確に避難情報を発令できるよう市町村に働きかける、と答えました。他に、少子化対策のための労働環境づくり、女性活躍推進なども質問しました。次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。最初に、総務企画委員会。茨城ご当地グルメ総選挙が県への誘客につながるよう、一歩先を行く PR を行ってほしいと考えるが、所見は、との質問に対し、県は、プロモーション動画を制作、配信し、グルメフェスの認知度向上を図っていく。また、総選挙でグランプリを獲得したグルメは、県営業戦略部などと連携し、首都圏をはじめ県外、海外に向け幅広く PR を行っていく、と答えました。茨城ご当地グルメ総選挙とは、各市町村が地元を代表する料理やスイーツを出展する、令和6年10月開催予定のグルメフェスであり、新たなご当地グルメの誕生などを目的とし、来場者による投票でグランプリを決定するものです。次に、本県のふるさと納税にかかる実質的な収支は赤字であり、制度自体にも課題があると考えるが、県の所見は、との質問に対し、県は、制度に対して様々な意見があることは承知している。しかし、制度がある以上、県や県内市町村をアピールするツールとして有効に活用していく方針である、と答えました。 他に、鹿島セントラルホテル事業譲渡の方針、旧岩井西高等学校敷地等の売却手順なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。本年6月の取手市における災害で、市町村の防災部局と消防との間の情報共有に課題があったが、今回の台風第13号の災害ではどう対応したかとの質問に対し、県は、大雨が予想される都度、防災部局と消防との連携について注意喚起を行っている。今回も事前に注意喚起を行っており、しっかり対応されたものと認識していると答えました。次に、今回の台風第13号と同等の雨水を想定した場合、新産業廃棄物最終処分場の防災調整池や処分場西側の雨水排水の対応は、との質問に対し、県は、防災調整池で一時的に貯留した後放流することから対応可能である。処分場西側についても、新設道路整備に伴い水路などを整備予定であり、適切な排水が可能である、と答えました。他に、原子力災害時の避難計画における避難先確保の考え方、インボイス制度の県内への影響なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。台風第13号の災害ボランティアの参加を増やす必要があると思うが、周知の状況は、との質問に対し、県は、活動の開始が平日だったこともあり、活動人数は被災者ニーズに対応できていない。遠方からも参加しやすくするため、週末は災害ボランティアバスを運行するなど、活動を活発化できるよう、引き続き広報などに努めていく、と答えました。次に、来年の医師の働き方改革で、子ども病院の医療機能の縮小が懸念されるが、所見は、との質問に対し、県は、医師の勤務体制の見直しや医師業務の多職種への移管などにより、働き方改革に対応できる見込みである。県央県北の最後の砦として医療機能を維持する責務があり、現状では何とかこの役割を果たせると考えている、と答えました。他に、難病指定から医療費還付までの迅速化、ケアリーバーへの対応なども質問しました。ケアリーバーとは、児童養護施設や里親などの社会的養護を経験した人のことです。次に、営業戦略農林水産委員会。県産米の作況と一等米比率の状況は、また、一等米比率が低下する要因の一つである温暖化への対策は、との質問に対し、県は、現時点の作況は平年並みだが、コシヒカリの県平均の一等米比率は約 40% と低い。高温に強い品種、虹のきらめきの導入に向け、収益性を分析し、奨励品種の指定も視野に入れて推進していく、と答えました。次に、農産物のブランド化については、定量的な規格の設定による品質の均一化が必要だと考えるが、所見は、との質問に対し、県は、ブランド化には品質の均一化は重要だと考えており、例えば、梨の恵水では、糖度13度以上を特選恵水として販売している。また、本年9月から、オレイン酸比率や小差し指数などに基づき厳選した日立乳きらめきの販売を開始したと答えました。小差し指数とは専用測定器で計測した霜降りの細かさを表す数値のことです。他に、干し芋残差の資料化、 デスティネーションキャンペーンにおける地域との連携なども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。建設業界へのアンケート調査結果を踏まえると、ICT 機器の普及に向けて、機器の所有率が低い小規模企業への普及が課題となるが、今後どう取り組むのか、との質問に対し、県は、小規模企業が ICT 機器に触れて便利さを実感できる機会を増やし、ICT 機器の普及と活用促進につなげたい、と答えました。次に、市町村の開発計画に対し、県がイニシアチブを取って支援してほしいと考えるが、市町村に対しどのような支援を行っているのか、との質問に対し、県は、地域未来投資促進法に基づいた農地転用に係る特例措置の活用に加え、開発に必要な各種手続きに関して、市町村が産業用地をスピーディーに確保できるよう、部局横断的な体制で支援している、と答えました。他に、県管理河川における水位計及びカメラの設置状況と設置基準、道路などにおける除草対策なども質問しました。最後に、文教警察委員会。新設される特別支援学校には、多様な教育活動や特色ある施設整備などが求められるが、ICT の活用についてどのように考えているのか、との質問に対し、県は、それぞれの障害による学習の困難さを軽減させるためのツールとしても、ICT を活用することは非常に重要で効果的であるため、今後活用を推進していく、と答えました。次に、今回の台風第13号では、警察、消防、自衛隊が出動したと聞いているが、自然災害時において各機関はどのように救助活動に取り組んでいるのか、との質問に対し、県は、日立市宮田町地内の現場では、警察、消防が取り残された住民の安全確保を行った。その後、警察、消防、自衛隊などで捜索方針を決めるなど、連携の上対応を図った、と答えました。他に、教職員の働き方改革、校長公募の今後の配置予定数と任期更新なども質問しました。次に、予算特別委員会の質疑の概要についてお伝えします。本委員会では、高橋克則、茨城自民党、二川秀俊、国民民主党、村本修司、公明党、しだら恵美子、立憲茨城、長田真美、日本維新の会、小松崎俊則、茨城自民党、星田浩二、茨城自民党の7人が質疑を行いました。最初に茨城自民党の高橋克則委員が、障害のある子どもが利用できる放課後等デイサービスにおいて、組織的な不正請求など、極めて悪質と言わざるを得ない事案も発生している。事業の適正な運営に向けてどのように取り組んでいくのか、と質疑したのに対し、福祉部長は、特別監査などで悪質性の高い事案が確認された場合には、行政指導や行政処分を行うだけでなく、事業所から給付費などを返還させている。また、警察への通報や告発などを行い、刑事司法の場でも厳正に対処されるよう求めていく、と答えました。他に、農業における化学肥料の削減、入札制度も質疑しました。次に、国民民主党の二川秀俊委員が、魚介類の消費減少が続く中、地産地消など、 本県水産業、水産加工業の振興に向けた消費拡大にどのように取り組むのかと質疑したのに対し、農林水産部長は、県内大学高校と県内スーパーが連携する商品開発など、地産地消の取り組みの後押しや、県産水産物のブランド化により幅広い消費者をターゲットとして消費拡大を進める。また、水産加工業者と商社のマッチング支援などを実施しており、今後、ブランド水産物の海外展開も検討すると答えました。他に、技能の伝承のための若手技能者の育成、教員不足への対応なども質疑しました。次に、公明党の村本修司委員が、台風第13号による豪雨では、河川の越水や道路の冠水など、県北地域で大きな被害を受けた。被災した住民の恐怖は計り知れない。住民の安心安全確保のため、河川や道路の復旧整備方針は、と質疑したのに対し、土木部長は、県管理河川道路への当面の対策として、護岸崩壊箇所への土のう設置や道路の土砂撤去など、応急復旧を実施している。今後は被災箇所の早期の本復旧、適切な維持管理を図り、住民の安心安全確保に努めていく、と答えました。他に、特別支援教育のさらなる充実、公共交通維持のための地域モビリティの展開なども質疑しました。次に、立憲茨城の白良恵美子委員が、第7次保健医療計画の評価は、また、感染症対策の項目が新たに追加される第8次計画の策定方針は、と質疑したのに対し、知事は、第7次計画では、中核的な病院の機能強化に取り組むことなどにより、着実に医療提供体制の強化が図られた。第8次計画においては、新興感染症の発生・蔓延時にも、通常診療との両立が可能な体制整備を図るとともに、良質な医療を切れ目なく効率的に提供できる実効性の高い計画策定を進める、と答えました。他に、過疎地域インターン促進事業等による若者の呼び込み、いじめ、不登校、自殺対策なども質疑しました。次に、日本維新の会の長田真美委員が、アルプス処理水の海洋放出が開始され、漁業関係者は不安を募らせている。海洋放出にかかる県の見解と、風評被害への対策は、と質疑したのに対し、知事は、安全性の理解が進む一方で、漁業関係者が放出に反対している事実を重く受け止め、安心して漁業を継続できるよう、寄り添ったサポートをしていただきたいと政府に申し入れた。引き続き、風評対策に万全を期すことや、風評被害が発生した際は、迅速かつ適切に賠償することなどについて、国と東京電力に責任ある対応を求めていく、と答えました。他に、牛久沼の越水対策、英語教育の推進なども質疑しました。次に、茨城自民党の小松崎俊則委員が、今定例会に、茨城ご当地グルメ総選挙開催準備事業の予算案が提出されており、新たな食に関するコンテンツの創出として期待が高まるところであるが、この事業の目的や具体的な内容は、と質疑したのに対し、政策企画部長は、本県を代表する新たな食の観光資源の創出と地域振興を目的に、最強グルメを決定する総選挙に向けて準備しており、本事業では グルメ開発を行う市町村への支援として、専門家からの助言や新グルメ誕生の経緯などの動画制作や配信を行うと答えました。他に、茨城県における熱中症対策、蚊媒介感染症への対策なども質疑しました。最後に、茨城自民党の星田浩二委員が、牛久沼エリアにかかる越水対策と水防連絡体制にどう取り組むのか、また洪水浸水想定区域の指定についての所見は、と質疑したのに対し、土木部長は、外部の学識経験者などからなる牛久沼越水対策検討委員会の検証結果を踏まえながら、越水防止対策について、年内を目途に取りまとめる。また、水防連絡体制の強化を図るとともに、県管理の河川の洪水浸水想定区域図の策定についても対応していく、と答えました。他に、第4次茨城県総合がん対策推進計画の成果と次期計画の策定、シルバーリハビリ体操指導士の今後の在り方なども質疑しました。次に、誰もが輝く持続可能な茨城を担う人づくり調査特別委員会の開催結果についてお伝えします。誰もが輝く持続可能な茨城を担う人づくり調査特別委員会、伊沢克則委員長、は、今年3月の設置以降、これまで5回開催し、県執行部からの説明聴取はもとより、各分野の第一線で活躍する有識者を招いて意見交換を行うほか、国に対し、これからの人づくりに向けた対策の充実強化を求める意見書を発議するなど、鋭意、未来を見据えた人づくりの問題に向き合ってきました。中間報告では、結婚・出産の希望が叶う社会づくり、安心して子供を育てられる社会づくり、誰もが教育を受けることができる社会づくり、多様な働き方・外国人材の積極活用等の4項目に沿って、重点的に取り組むべき事項を提言として取りまとめました。そして、本委員会における提言の趣旨が、予算や組織体制などに的確に反映されるよう、県執行部に求めました。今後も最終報告の取りまとめに向け、引き続き精力的に調査検討を進めてまいります。次に、県有施設、県出資団体等調査特別委員会の開催結果についてお伝えします。人口減少社会における県有施設の今後の方向性や売却などの処分の妥当性、県出資団体などの事業の在り方、経営改善方策などについて重点的に調査検討を行う、県有施設、県出資団体等調査特別委員会、田山東子委員長を7月31日の臨時会において設置しました。これまで8月2日に第1回委員会を開催し、調査方針及び活動計画の決定、県執行部からの県有施設、県出資団体などの全体概要についての説明聴取などを行ったほか、8月30日の第2回委員会、9月13日の現地調査、9月25日の第3回委員会においては、重点的に議論することとした個別の県有施設、県出資団体などの現状・課題・対応方針について、県執行部からの説明聴取・質疑などを行いました。引き続き、各県有施設・県出資団体などについて、調査・検討を進めてまいります。 次に、茨城県議会と茨城キリスト教大学との相互連携協力に関する包括協定締結記念事業の実施結果についてお伝えします。県議会と茨城キリスト教大学との相互連携協力に関する包括協定の締結を記念し、議会及び大学で講演会などを開催しました。8月31日、茨城キリスト教大学の地域貢献と題し、上野直美学長が県議会で、本県の活性化に向けた英語教育に関する提言などの講演を行いました。また、10月12日には、未来に誇れる持続可能な茨城づくりと題し、石井邦和議長が、茨城キリスト教大学で講演及び学生との意見交換を行いました。講演では、積極的な議員提案条例の制定といった議会改革の取り組みなどが説明され、その後、講演内容に関して学生と活発な意見交換が行われました。今後も大学と連携し、議会の政策立案機能の向上や、若者の人材育成などに取り組んでまいります。次に、令和5年台風第13号に伴う防災環境産業委員会、土木企業立地推進委員会、営業戦略農林水産委員会の県内調査結果についてお伝えします。9月15日に防災環境産業委員会及び土木企業立地推進委員会において、10月13日に営業戦略農林水産委員会において、令和5年台風第13号の被害調査を行いました。9月15日には、日立市内の県道日立山形線、災害廃棄物仮置き場である日立武道館南側高台臨時駐車場、高萩市内の二級河川関根川、及び災害廃棄物仮置き場である北茨城市内の高北清掃センターを視察し、10月13日には北茨城市内の水田土地改良施設、水産加工施設を視察し、被害状況などの説明を受けました。次に議会人事についてお伝えします。8月1日付で田山東子議員が、誰もが輝く持続可能な茨城を担う人づくり、調査特別委員会委員を辞任されたことに伴い、同日付で細谷則之議員が同委員会の委員に選任されました。また、8月27日付で沼田和俊議員が辞職されました。これに伴い、同日付で坂本龍二議員が誰もが輝く持続可能な茨城を担う人づくり調査特別委員会委員に選任され、8月31日付で瀬谷幸信議員が防災環境産業委員会の副委員長に指名されました。次に、子育て世代の傍聴者や議員を対象とした託児サービスの開始についてお伝えします。子育て世代の傍聴の促進や、子育て中の県議会議員の働きやすい環境を整備するため、令和5年第3回定例会から、本会議や委員会を傍聴される方などを対象に、県庁内保育所、日和保育園、の一時預かりを活用した託児サービスを開始しました。なお、託児サービスのご利用には、面談などの事前手続きが必要です。最後に、G7 茨城水戸内務安全担当大臣会合の開催案内についてお伝えします。県議会では、G7 関係閣僚会合が、 県の魅力を国内外に発信する絶好の機会であることから、昨年3月に G7 関係閣僚会合誘致推進協議会、海野徹会長を設置し、誘致の実現を後押ししてまいりました。こうした活動などの結果、G7 茨城水戸内務安全担当大臣会合の水戸市開催が政府より発表され、本年12月8日金曜日から10日日曜日にかけて、水戸市民会館において開催を予定しております。声の県議会だより第139号、お聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。県議会令和5年第3回定例会では、このほか県政に関わるいろいろな問題について議論されましたが、今回はこれで終わりにさせていただきます。この声の県議会だよりが皆様にとって少しでも役立つものとなるよう願っております。何かお気づきの点やご意見などございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。宛先は、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、茨城県議会事務局政務調査課まで。また、電話は、ダイヤルイン 029-301-5646 番です。それでは皆さん、元気でお過ごしください。次回まで、さようなら。